電飾デザイナー三宅哲之のサラリーマン企業モヤモヤ相談。自分に何ができるんだろう。何から始めたらいいの。この番組はそんなモヤモヤ状態のあなたのお悩みに、サラリーマンの応援団長、転職デザイナー三宅哲之がお答えするポッドキャスト番組です。
皆さんこんにちは、編集担当の浜ちゃんです。団長こんにちは。
はい、こんにちは。
ちょっとテイク何回目ですか。実はですね、なんでこんにちはって言ってるかというと、今日はですね、ちょっと団長が生放送 NG だということで、ロクススタジオでですね、録音しています。ですね、団長。
先取りね。
はい。はい、先取りやってます。はい。はい、なので、ちょっとね、今日生放送じゃないのはちょっと残念なんですけれども、その分ですね、ちょっと楽しい話を、したいなと思います。
ここね、直接顔見ながらなんて、実はもう、めったになくてね。
そうですよね。ちょっと
変な感じ。
なんかね、照れちゃいますね。そうそうそうそう。なんかね、日頃スカイプでやってるので、直接会ってこう話すっていうのはね、なんかマイクを挟んで話すとなんか変な感じですね。なんか、はい。
まあまあ、そんな感じで。
はい。はい、今日はところで突然、飛び入りゲスト、ちょっといらっしゃるんですが、ちょっと団長の方からご紹介をお願いします。
はい、そうね。驚いたんですけど、今日実はこう、浜ちゃんと、こう、二人で先取りをね、しようとして、て、で、5分くらいさっきね、喋ったら、ピンポーンって音が鳴って、うん、え、誰やったっけなと思って、僕も忘れてるのが良くないんだけど、そしたら、この方がね、いらっしゃって、うん、実は今日は今、なんていうの？5時半なんですよ、夕方のね、うん。で、この後ね、7時半から、天カフェ20って言って、20代、30代もちょこっと変わってるような、天カフェ20っていうコミュニティがありましてですね、まあ、その集まりの今日定例会ですね。で、それをまとめてもらってる、この方が今日は、来ていただいていて、ですね、このラジオの第4回か5回目に、登場いただいた、これまで唯一アウトドアで放映したというですね、番組、八ヶ岳に行った時に、僕の相方をやっていただいた、海さんこと、西梅大輔さん、ね、来ていただいております。ちょっと黙ってるのが大変だったけど。じゃあ、軽く自己紹介お願いします。
はい、どうも、こんにちは。懐かしいですね、八ヶ岳に行った時が。もう随分前で5月かなぐらいだったかと思いますけれども、その時にも一緒に、竹看板の上に座りながら、森の中で一緒にお話をさせていただいた、海さんこと、西海大輔と言います。まぁ、ちょっと自己紹介を、簡単に、はい、させていただきます。
お願いします。
まあ、僕は一言で言うと、自然と人をつなぐ通訳者として、うん、お仕事をしています。うん、まあ、広い意味での、まあ、ネイチャーガイドですね。自然のインストラクターですね。うん、で、学校さんですとか、企業さんですとか、まあ、そういったところで実施される、自然観察会で、ネイチャーガイドとして、皆さんに自然のことをいろいろご案内させていただいたりですとか、あるいは、そういった方々が実際に外で活動する上で、必要となるリスクマネジメント、蜂や蛇に関してのリスクマネジメントの講座なんかを、普段やらせていただいております。昨年の2015年の4月から実質スタートしているので、今起業1年半というところですかね、うんうん、というところに差し掛かっております。うん、で、まあ、今日は7時半から天カフェ20、まあ、といっても入った当初20代だった僕も今30なんですけど、まあ、その集まりがあってきたところ、なんと公演にもお招きいただいたということで今日ご一緒させていただきたいと思います。
無理やり引っ張り込めない
。そんなことないですよ。
はい。まあ、前に出ていただいた時はなんか竹看板のね、上に座ってって話ありましたけど、もう興奮しすぎてね、竹看板がゆらゆら揺れて、団長が座ってられなくなるぐらい。 ね、揺れたっていう話が面白かったですけどね。
いやまたな、ラゲガンバな、そこにもネタがありますけどね。
はい、なるほど、はい。じゃあまたぜひね、この何回か後には、また今度そういうアウトドア編もぜひお願いしたいなと思います。
ぜひ。
はい。ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあそれじゃあ今日の本題ですけれども。
はい。
はい。団長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
え、俺がテーマ言うの？
え、テーマはもうだって団長の黒歴史シリーズで第2弾ですけども。
それ言ってないよ。
え、本当ですか？
今初めて言ってた。
あ、そうでしたっけ？そのあ、予告で言っちゃったんで、言ってたかなと思っちゃって。
すいません。編集担当でお願いしますよ。
すいません、もう。編集でなんとかなるかなといつも思っちゃうんで。はい。
はい、
はい。じゃあ、今日はちょっと団長の黒歴史シリーズ、自分が待望にしてた黒歴史シリーズなんですけども、はい、団長がね、いろいろネタ仕込んできてくれたみたいなので、ぜひお願いいたします。
はい、ということで、黒歴史というですね、話です。で、まあ、僕独立してですね、1年半ぐらいまでは、もうほんまにボロボロで、食えなくて、うん、お金なくて、
うん、
もうほんまボロンチョだったんですよ、
うん。
で、そのボロンチョの時に、いろんなことをやっていて、
うん、
でも、何やったかもは、どんどん記憶がなくなっていって、忘れてんだよね。うん、だから、今日黒歴史って言われて、話そうと思ったんだけど、二つぐらいしか思い出せないですよ、
うんうん。
ちょっと話はするんだけど、うん、あとはこう、今日は浜ちゃんとね、海さんに突っ込んでもらいながら、なんか、突っ込まれるとね、思い出せるので、うんうんうん、まあそんな中でやらせてもらおうと思っております。うんうん、はい。で、浜ちゃんこれ絶対やってほしいって言われたんで、一個だけね、まず一つ目のネタは、うんうん、探偵。
探偵
うん。を、やる寸前まで行ったという、の一応、
うん、そもそもね、なんで探偵なのかっていうところはね。
でね、要は、フランチャイズなわけですよ。探偵のフランチャイズっていうやつがあってね。で、それに、もう、あと加盟金を払う寸前まで行ったことがあります。で、なぜかというと、なんかやっぱりね、まあ、その仕事にね、多少興味を持ったのもあったし、なんだっけな、まあ、要するに探偵っていうのは、こう、ちょっと隠れて、こう、なんか、浮気をね、こう、調査するとか、なんかそういう話で、で、まあ、要はそのなんか、相談者と、ちょっと今思い出してから喋ってるんだけど、相談者となんか、個別でいろいろ相談乗ってあげて、なんか悩み事をこうね、なんかやってあげる的なところがあるのかなというのが、まあ、なんていうの、成功法の、なんかちょっとやろうかなと思ったところだと。で、もう一個は、やっぱちょっと面白そうやなと、そのなんかね、浮気を暴くとかね、なんかこう、裏の話じゃないですか。
普通はでもなんかタッチしたくないような話だけども、そこに興味持ったっていう
か。なんかね、なんかやっぱりね、その当時、いろいろ頭がこう、思考回路があちこち行ってたんだと思うんだよね。そういうのも興味持ったことあったし、あとはね、そこそこね、確かね、報酬が、
あるならわかるんです
よ、ね。あるんでね。あと、なんぼやったか覚えてないけど、で、まあ、体一つの仕事やからね。なんで、あんま原価もかからへんし、でそこそこ見入りがいいみたいななんかあり、で、あとはね、開業資金もそんなかからなかったんだね、確か。フランチャイズの加盟金的な話でしたね。ほんで、なんか、誰かに聞いて、なんか やろうとしたんだよな。で、この場面だけはなぜか覚えてるんだけども、新宿のね、南口からずっとこう、どっちだね、向かって、坂降りてずっと行ったあたりに行ったら、あれも新宿なんだけど、その雑居ビルがあってね、その雑居ビルの確か9階だったと思うんだけど、そこにその事務所があるわけですよ。ほんで、なんか説明に行って、こう、最後のこう、契約しますかみたいなやつのとこに行った時なんかすっごい狭い部屋で、もうなんか薄暗くて、裏は非常階段がなんかボーンと見えてるような、ここみたいなとこ行って、で、おっさん、なんかうさんくさいおっさんが、ね、もぐろ吹くぞみたいな。
本当にそういう人がいるんです
よ、ね。いるわけ。ほんで、いや、説明、なんかいかがわしく説明してね、で、やって、で、まあ、パンフレットなんか見せられて、で、まあ結局持ち帰りますとかって、まあ、それで、まあ、入んなかったんだけどね。だから、その時のね、雑居ビルの絵は、 覚えてないね、意外と。
実際になんか尾行したとか、なんかそういう調査したとか、そういうのはなかった
ですか？だからね、結局やる前で終わっちゃったのでね、ちょっと一回やればよかったなと思うけど、今思えばね、それってすごい経験じゃないですか。で、あとはね、そこで思い出すことは、海さんとか浜ちゃん見たことないかな、街角に黒い犬の何番って探偵のポスター貼ってある、見たことない、
多分わかります、ちょっとわかんないです、
あれ相当な多分ね訴求力やけど、黒い犬で何とかの探偵0120とかで貼ってあるポスターがある、あれを見るたびにその新宿の雑居ビルのことを思い出すんだよね。俺もそっちの世界行こうとしたなとか思ってね。それがね、なんか探偵を蘇らせる話ですね。
なるほど。
それなんで行かなかったんですか、辞めたんですか。
なんだろうね。まあ、うさんくさいと思ったのかな。モグロ福蔵
と出会
った時。
なるほど。
予想通りの人が出てきたからね。もうこうか、みたいなね。
絵に描いたような
感じ。絵に描いたような。なんかね、そうだね。そうだと思う。でも結構もうその頃って本当ね、ちゃんと冷静に物事考える判断力を失ってた時もあったと思うんでね。そんだけやっぱり貧困に窮してたったら大げさやけども、お金をどうするかで追われたからさ。でも、多分なんかそのなんぼが100万稼げるかなんぼで忘れたけど、なんかそういうのに多分引き込まれたんでね。
なるほど。
そういうのは一つありました。あとはね、まあちょっとさっき浜ちゃんと予行演習で話してる時に出てきた、ある、ちょっとこれこういう名詞出すとややこしいんで出さないけど、ある会議をこう進行するようなコーチのライセンスの仕事があったんですよ。で、これはもう全く探偵とは全くまた畑違いで、1回の、要するに外部としてある会社に、その会議の進行で入っていくプロのコーチみたいな、ね、そういうこう、団体というか集団がいるわけですよ。1本取ったら100万とか、150万とか、300万とか、なんかそういうのをやってる、人たちがいるわけね。で、それは僕なんかで知り合って、それをやってる人に興味ありますかって言われて、まあ何でもその頃は興味ありますって感じで言って、で、説明受けて、で、まあこれはもう明らかに、まあそれこそ1本100万、150万の話やから、それが取れるんだったら、みたいなんでね、ある一定期間、トレーニング期間があるわけですよ。で3ヶ月ぐらいかな、そこに行って、もう相当厳しいトレーニングだったけど、受けた記憶がありますね。でもね、これも覚えてるのは、青山のね、本当にこう、おしゃれなところのね、高層マンションのね、上の方に部屋があって、そこにこの、まあ、発起人っていうか、社長じゃないんだけどね、これを作った人の大元があって、そこにそのコーチ陣が集まって、ほんでなんか、ミーティング兼、なんていうかな、あれ昼前から酒盛りじゃないけど、なんか、まあちょっとそういう、こう、きらびやかな、なんかこう、なんか、やってるわけね。で、もう、上位層が集まってる、A クラス、B クラスみたいなのがあって、A クラスはもう超優秀な人たちがバーッなんかやってるところを、こっちで、こっちのなんか古文みたいな人を見て、ほんで、あっちを目指せみたいな、なんかね、そういうところの、またそのもう一つ下、僕は C クラスぐらいのとこからやったから、なんかそんなんにいて、で、もうなんか、すごい雰囲気なんだよね。なんていうかな。もう、金かけて、なんかこう、贅沢三昧みたいなね。で、それ出て、で、もう一個覚えてるのは、その時昼飯食いに行ったんだよな。近所の天丼屋かなんかね、とこ行ったら、3000円かなんかの、なんか頼むわけね。なんか、特上のなんとかを頼むわけよ。なんだこの人たちは、みたいなね。いうのを、の中で混ざってね、やってた時もあったね。でも結局なんか、そういう、 なんかそういう風なところにこうマインドを変えていかないと何も始まらない的な、要素があり、もう合わねえと思ってね、途中でやめたんだけどね。まあそれは今でも覚えてますね。でもその頃に学んだこととかっていうのが結構生きていて、やっぱあのメソッドとかしっかりしたもの持ってたからね、そういうのをなんか少しアレンジして今の、あの転職塾のね運営なんかにも使っていたりするし、研修のプログラムにもちょっと入れたりもしてるし、だけども基本的に人としてなんか変な人たちというか、まああのあっちにいればそうなんだろうけど、僕はちょっと変な人たちだと思ったので、あの普通じゃないなと思ったから、ちょっと俺もっとこうなんかあの普通のね人たちとやりたかったからみたいなのもあったね。
どうですか海さん、そういうの。
いやー相当多分追い込まれてらっしゃったんだろうなっていうのはやっぱり感じるなっていう。
ああ、それが伝わると喋った回があるな。追い込まれたね。
なんか、その、まあまあ、それが実際にその、いいのか悪いのかっていう、その団体がいい悪いっていうのはもちろんわかんないんですけど、でもなんか、どこ目指せばいいのかはよくわかんなくなって、模索しながら歩かれてたっていうことですよね。
もう今でこそね、ちゃんと未来を決めてやりましょうって偉そうにね人に教えてるけど、もう未来どころじゃないよね。もうまず目の前どうするかと。いやでもそのまま行ったらもう生活どうなるかみたいなことばっかりやったから。
でもそれはその通りですよね。
いやだから本当にね。僕がだからね、あの失敗したことの流れしをね、もう偉そうにやってるんですよ、僕実は。
ただなんか、話聞いててちょっと思ったのが、一番最初にその探偵の話をされたときに、あの、相手の、まあその話聞いて、こう、まあ、結果としてこう、浮気調査とか何かでこう、探偵業に入るわけじゃないですか。ある意味でこう悩み解決で話を聞くっていうのが、
ね、
なんか今に通ずる土台となっているというか、なんかやっぱそういう同じタイプ、職種は全然違うんだけど、やっている手段はなんかやっぱり同じような方向性のものになっているような感じがします
ね。そうかもしれないね。まあ、そう、そうか、そうだと思う。
もちろんね、いろんなものが派生して、それぞれの業務にいろいろあるでしょうから、また違うんでしょうけど、
そうそうそうそう。あとはね、あの、まあちょっと今日のネタを掘り起こすのに、あの、まあ、たまたまなんだけど、この間ちょっとあの、新編整理してたら、ノートがいっぱい出てきて、で、これがね、あの、まあちょっとこれあの、今手元にあって、お二人に見せて、これ僕は今名前を勝手につけたんだよ、企業1年目の足跡って書いたノートがあって、これちょうど僕がね、多分ね、そのね、あの、試行錯誤の真っ只中にいる時に残してた、書いてたことなんだけど、こんなんは、これはね、覚えてんだよな、これ今、事務所の近所やけど、あの、そういうね、なんていうかな、情報商材を売ってる会社だったんだよね。こういうのに行ってさ、なんかこの人になんかこう、いろいろこう、コンサル受けたりね。これも何歩か払ったんだよな。とかね。これも誰かに学びに行ったとかね。これはなんか売り上げの組み立てやってるわけよ。
なんかあれですね、なんか映像としてまあ、見えない部分もありますけど。
お客さんは、どういうお客さんだと、20代で今の仕事に不満があり、何を始めたらいいか、何をしたらいいかわからない人、30代で、その、この企業退職前で、まあまあ、これほぼ今近しいのかな。まあなんかこういうね、顧客像が、まあ皆さん今、偉そうに言ってることばっかりです。ちゃんと書
く
こと
で。団長がね、すごく、あの、ノートにいっぱい書き込んでるんですよね、ボールペン。ね、青ボールペンと赤ボールペンで、ね、すごくこう書き込んでるんですよね。
そうそう、喫茶の会とかやってたんだよね、僕ね。喫茶の会って、まあ、これは別に名前出してもいいと思うけど、あの、結構、東京、関東中心で、なんか、あの、お茶飲みながら、あの、うだうだ喋ろうっていう、まあ、ある意味、まあ、フランチャイズまでいかないけど、そんなんやってのがあってね。
だけよくある、ゆるカフェ、ゆるカフェみたいな。
みたいな。そうそう、ゆるカフェみたいな。なるほど。あれの前身みたいな感じね。それで原宿のお店でやってたんだよね。とかね、ムービー講座とか、転職力アップ、お役立ちサロンって、これが、あの、まあ、今でいうフロントエンドだけどね、そんなもんやってました。これはね、田町でやってたんだよな。で、まあ、セミナーは、書いてるけどできてなかったねこれね。
あ、そうなんですか。今と同じじゃないですかこれは。
今と全然あの違う。名前は一緒やけど、僕も全然あれで で、今何が書いてあるかって言ったら、それぞれで何人呼んで、次に何十人集めて、それが売り上げでどうなるかっていうのをこう分解して、足し算したら39万8千円、みたいなね。こんなことをやっぱりやってたんだよね。なんかもうね、これ今につながるもの、まあ多少あるけど、学生団体となんかしてるとかね、なんかもう忘れちゃってんだよな、俺。そうそうそうそう。これもなんかあれな。なんかもういろんな人にね、やっぱ聞きに行って、で、結局わかんなくなってんだよね。まあ一言で言うと。
なるほど。
いろんなこと言われてるから、集客ができない、ね。塾の基盤ができない、セミナーから商品へつながらない、売り上げが少ない。でも、もうなんか4つね、この時の悩みは書いてあって。
なんか海さんよくわかるんじゃないですか。
なんか、当時の団長のこの、努力というか、このもがきっぷりがよく見えてくるのですね。
だからこれ見て、みんながなんか元気出してもらったらいいなと思って、これからちょっとね、そういう講座の場で、まあちょっと、まあ、見せるっていうのは大したあれだけどね。まあ、なんか、こういうのをくぐって、みんな、今があるっていうか、ね、いうのをやっぱり知ってもらいたいのがあって、
でもやっぱこういうの書いとくっていいですね。大事ですよね。これ書いとかないと振り返れないですからね。
しかもここに焚き火ワークショップって書いてあるじゃないですか。
書いてるね。あ、もう考えたよな。意外と
書いてますよ。
本当だ。
もやもやとかね。
ちょいちょいキーワードが出てきますね。
そうだ、この頃はね、あの転職、転がる方の転職相談をやってたんだよね。また思い出したけど、そういうエージェントのね、知り合いがいてね、で、その人と組んで、そう、で、転職、そっちの人に回したら、フィーをもらうみたいな、もうちょっとやってたね。結局何かって言ったら、転職相談してるわ、企業相談してるわ、なんとか相談してるわって何やってんねんっていうことで、だからもっとぐっと絞らなあかんぞみたいなのが、やっぱりやりながら気づいたというかね。まあ、そんなのやってたな。
なるほど。でもやっぱり本当にいろんな、これ1年目でこんなにいろんなことをやってたんですか、これ。
一年目、まあこれはだから割と真っ当路線やけど、そうじゃない、その探偵だ、婚活カウンセラーだ、ね、いうのはこれと並行してやってるから。
そうですよね。
そう、名刺をね、ちょっとこれ皆さんにお勧めしたいけど、僕はこの頃、毎月、あ、大丈夫？毎月名刺が1ヶ月に1回変わってたらしいんですよ。で、たまたまちょっとそういう付き合いがあったから顧問税理士が最初からついていて、月に1回彼と話をしてたんで、でいつも言うけど、まあ、彼も団長と呼ぶから、団長はね1年目もう会うたんびに名刺変わってるんですよ、でこんなことやりたいあんなことやりたいっていつも言うこと変わるんですよねって言って、で今でこそ言うけど、はあ、それまた食えないこと言ってるって思ってたんです
なるほど、
でもねなんかねそういうこと言ってたんて、それが残ってると思い出せるよね。俺ちょっと押しとけばよかったな。
なるほどね。
まあ、海さんとかもう軸ピシッと決めていってるからそんなね無礼ないけども、なんか黒歴史シリーズにはなるから。
なるほどなるほど。後でね、ネタになるかもしれない。なるほど。まあでもね、こうリアルにそういう大変な時期がでも伝わってきますよね。
伝わりますね、
ほんとに。ねえ、ほんとに。はい、ありがとうございました。ねえ、これは話多分ね、もう全然終わらないと思うんですよね、これね。はい。
今何分ぐらい？
今もうね、23分ぐらい
ですからね。もう終わり。
はい。
じゃあ、あとは。
皆さん、会社行けなくなっちゃうんでですね。
もうちょっとね。
はい、そうですね。はい。じゃあ、今日はどうも、団長のね、お話は、ちょっとこの辺になるかなと思うんですが、ゲストのちょっとね、海さんから告知があるかなと思いますが、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。なんか、ほとんどもう、今団長の話聞いて、おお、そうなのかと思いながら、もうただただ聞いてうなずくだけみたいになっちゃいましたけど、PR 時間ということでいただいてありがとうございます。ですね、僕は、先ほどもちょっとご紹介させていただいた通りですね、安全管理の部分、リスクマネジメントの点で、ハチやヘビに関する、対策ワークショップということでやらせていただいているんですけれども、
ちょうど、10月と11月でそれぞれ、その講座がございまして、これはいつですか？
なんだ。ですね。
来週の火曜日。
うん、あ、じゃあ、10月24日に1回目があるんで、それはもう過ぎちゃいますね。
はい。
はい、
あ、過ぎちゃいますか？
10 月24日に1回あって、はい、次11月の20何日かな、に、はい、横浜で、実施するものがあります。
はい。
その他にもですね、11月の6日、
うん、
日曜日かなになるかと思いますけれども、
はい、
にはですね、標本作成講座なんていうようなこともですね、うんうん、やらせていただいてます。まあ、いずれも、実際に、現場で自然のことを、こう、他の方にお話ししたり、あるいは自然の中に生徒さんを連れて行ったりするような、保育者とか、学校の先生とか、
うん、
そういった方々が、子供たち、あるいはお客さんに対して自然を伝えるための、一つの手法である標本と、その中で使える安全管理という部分の、講座になります。もしご興味ありましたら、ぜひ、セルズ環境教育で検索いただくとチェックできますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ぜひですね、ご本人だけじゃなくて、周りにそういう関係の、ね、方がいたら、ぜひ紹介していただきたいなと思います。
まあ、もうユニークなね、講座やから、これは本当にね、役に立ちますよ。
そうですよね。あの中のテントに、部屋の中テントもやるんですか？
あ、そう、あれはお付き合いのある会社さんのセミナールームが、素敵なセミナールームなんですよ。
なるほど。室内でテント。
室内でテント。
なるほど。わかりました。そんなところで大丈夫ですか？
はい、ありがとうございます、
は
い。
ありがとうございました。それではですね、そろそろちょっとお時間に なりましたので、ここまでとしたいと思います。お届けしましたのは、
はい、団長こと転職デザイナーの三宅哲之でした。
編集担当の浜ちゃんと、
海さんこと、セルズの西海です。
はい、ありがとうございました。また聞いてください。ありがとうございました。あ、そうですね。せーのあります。はい、はい、いきますね。はい、せーの、いってらっしゃい。
この番組は、転職塾。サラリーマンがゼロから始める自分サイズ企業準備の学校。フリーエージェントアカデミーの提供でお送りしました。